富高くん。
はい、どうも。2011年も聞き納めになります。金曜日担当の富高亮平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん、なんか今日も元気ですね。
そうですね。
いい声ですね。
ありがとうございます。やっぱこう、締めくくりになるので。
うん。
気持ちはいつもより乗ってるかもしれません。
あら、そうなんですね、
はい。
まあ、そんなノリノリの富高くん、
はい、
すっごい痩せてますけれどもねえ、本当に細いなと思いますけれども、足なんか私の腕ぐらいだわなって思っちゃう時もあるんですけれども
いやいや、そんなことないですよ。
あの、食べ過ぎ対策なんですね、今週のテーマが。
食べ過ぎ対策。
食べ過ぎることなんてあります？
そうですね、まあ、
その前にやめるとか、
許容量みたいなのは、うん、もう無茶はしなくなりましたね。
あ、
もう、
なるほど。
あ、やっぱちょっと、ね、若い時20代前半なんかは、
うん、
もうただもうお腹減ったらもうただただ食べるっていう時もありましたけども、最近はもうだんだんとこうセーブしてこう食事を楽しむようになってますね。
あ、いいですね、食事を楽しむ。この年末年始の私の合言葉にしようかなって思っちゃいますもん。
ありがとうございます。
ね、やっぱり、
まあ、ただね、この時期はあれですもんね、うん、こう年末なので、
うん、
や忘年会なんかもあって、
うん、
食べ過ぎってのはかなりあるかもしれないですね。
ありますね、
はい、
やっぱり人間は生きるために食べるですよね。
そうですね、う
ん、で楽しんで食べるのいいですね。いい言葉をいただきました、はい、ありがとうございます。まあ、そんな富高くんは今日どこにいらっしゃるんでしょうか。
はい、はい、私本日はですね、市内、まあ、柴崎にやってきてるんですけれども、
はい、
この柴崎でなんとお店を構えて40年以上になります、お好み焼き鉄板焼きのお店、四国屋さんにお邪魔しております。そして本日のお相手、マスターの那須見梅治さんです。よろしくお願いします。
よろしく、四国屋です。
よろしくお願いします。
はい、よろしく。それでは早速お話お伺いしていきますけれども、こちらはお好み焼き、そして鉄板焼きのお店ということで、どういったお好み、あ、まあ、メニューを提供されているんですか。
お好み焼き、数種類ですね。それから焼きそば、焼きうどん、はたまった鉄板焼きですね。これもいっぱい種類あります。はい、
焼きそば、焼きうどんということは、いわゆるこの広島風という形になるんですかね。
お好み焼きはよく広島風とか関西風と言われてますけども、これ我々から言わせると重ね焼きと混ぜ焼きと、この2種類なんですね。その中で我々、私どもの焼き方としては重ね焼きです。これは広島風と同じような焼き方なんです。はい、
ちなみにお好み焼きの人気メニューっていうのは何ですか。
まあ、関西でもそうなんですけど、肉といえば豚なんですね。お好み焼きは豚の文化で、その豚玉、肉玉ですね、お好み焼きです。はい、
何かそのお好み焼きを提供するにあたって、こうマスターの中で注意している点ですとか、こだわっているポイントっていうのを聞かせてください。
は
い、
2、3ありますけれども、一つは粉を寝かせて、この粉っぽくしないというやつですね。それは一つは山芋とかそういうのは入れませんので、私どもは。で、粉っぽくしないと。それともう一つはキャベツですね。キャベツの量、これは量と新鮮さですね。切り置きしないで新鮮なものを使っていきたいというあれです。まあ、スローフードになりますけどね、非常にゆっくりとした焼き方になります。はい、
オーダーが入った時点でこうしっかり一から作り始めるという、はい、常に新鮮な、食材、お料理を提供されているということですね。はい、そして鉄板焼きも今ね、非常に人気があるということなんですけれども、鉄板焼きでいうところのこう人気、おすすめのメニューってありますか。
一番人気はチーズ焼きですね。溶けるチーズとナスとトマトをソテーしてお好み焼きの皮で包んで焼くという、そういうやつですね。これちょうど溶け具合で食べるのが美味しい。まあ、チーズで振るのと違いますけれども、その本当にとろっとしたところを食べるんですね。はい、これが人気です。
この生地でくるんで食べるっていうね、これもなんかちょっと私的には新しい発想だなっていうので、一回ちょっと食べてみたいなって思いますけどね。さあ、その他にも、非常に女性の人気のメニューもあるということなんですけど。
はい、もちチーズ、キャベツ卵焼きですね。これ関西風と同じなんですけど、混ぜてそこにもちとチーズを入れ込んで焼くんです。これ食感ですけどね、ただ驚くのはキャベツの甘みがすごくよく出てくる、そういう鉄板焼きのメニューなんですね。
なるほど、まあ、餅とチーズだけではなくて、このキャベツも生きてくると。 これもあっさりして美味しそうですね。きっと今宮沢さんもですね、あれなんてちょっと注目してるんじゃないですかね。
すごいしてます、すごいしてますねえ、ね、だって餅って言ったら、
はい、
ねえ、お正月ですもんね。
そうですね、あの食感がやっぱりちょっと違うんですね。これ蓋をかぶせずに待てて、そのまま焼くことによって餅のこううまいこう硬さも出てくるんですね。柔らかさと硬さが、そこがこう美味しいところなんですね。
あ、そうなんですね、はいはい、なんかね、あの、はい、マスターが焼いてくれたりするんですか。
あ、全てあの私どもの方は私が焼いて提供すると。したがって、あんまり混み合うと時間をお待たせしちゃうんですけどね、
うん、
はい、
いやいや、でもね、美味しく焼いてくれるのが一番ですよね。
ありがとうございます、はい、う
ん、なんかついついちょっと口挟んじゃいました。留方君ごめんねよろしくお願いします。はい、はい、
そして、まあ、鉄板焼きでいうと、まあ、今季節のものというのも出てくるとは思うんですけれども、そこでおすすめは何ですか。
季節柄で言いますと今と、ブリとか牡蠣ですね。で、牡蠣やなんかは今ノロウイルス心配になってますけれども、私どもはやっぱ鉄板焼きですから、ちゃんと十分加熱して提供するという形ですね。これは牡蠣フライと違って衣をつけないで、ただ粉だけを混ぜて焼くというやり方ですから、ぜひこれもまたご賞味ください、はい、
しっかりね、安全にも気を配っていただいてますからね、はい、美味しい、季節の幸、こちらもね、楽しんでいただけるということです。さあ、それでは最後になりますけれども、今ラジオ聞いている皆様に一言いただいてよろしいですか。
今年の漢字で絆という言葉が出ましたけども、私どもこの40数年間かけて作ってきたのは絆なんですね。10代の頃に来たお客さんが結婚し子供を生まれ、またその子供が子供を産んで孫を連れてくるというような3代にわたっても来る、こういう、まあ、息の長い店を作ってきたことは本当に幸せなことだと思うんですね。したがってお客さんの相談事や何かに乗りながら、なおかつ美味しいものを提供していきたいなというふうに思っています。まだまだお好み焼きも進化する余地がいっぱいあると思うので、これからも研究してやっていきたいと、ぜひ皆さんのご来店お待ちしております。
はい、ありがとうございます、ね、美味しい、まあ、食材料理もちろんなんですけどもね、このいわゆる絆、本当家族のようなお客様がたくさんいらっしゃるというのを私はさっきね聞いたんですけれども、そのやはりマスターの、まあ、キャラクターといいますか、この雰囲気も非常に素敵でね、ちょっと 2,3 杯飲んだらいろいろ人生相談しちゃうんじゃないかなっていう非常に素敵なマスターで、まあ、皆さんその美味しい料理だけでなくね、ここでなんかほっとしたいというか、この環境が好きで通う方が多いと思いますのでね、ぜひまだねこちらの方足運んだことないという方は一度、ね、こちら四国屋さん、ドアを叩いていただけたらと思います。それでは私の方からですね、お店の詳細情報をお伝えいたします。四国屋、住所調布市菊野台 2-19-5、 こちら京王線柴崎駅の南口ですね、はい、郵便局の、はい、ちょっと先になりますね、そしてお電話番号 042-482-1616 042-482-1616、 こちらでは宴会の予約も受けたまっているということです。営業時間が夕方の5時から深夜1時まで、火曜日が定休日となっております。そしてですね、年末年始これからお休みに入るということなので、年始の、営業スタートが1月の5日ということですね。1月の5日から営業開始いたしますので、皆さんぜひ足を運んでみてください。以上、富高が現場からお伝えいたしました。一旦スタジオを開始いたします。
ありがとうございます。いやー、マスター絆ということでね、本当にこの年末年始にふさわしい言葉で締めていただきました、はい、ありがとうございます。
どうも、今日は、ありがとうございました。
四国屋さんに行ったら本当に恋人同士、家族同士、友人同士の絆が深まりそうで、はい、本当に行きたくなってしまいました。
ね、はい、何組結婚した方がいらっしゃるんですよ。
あら、まあ、素敵、はい、縁結びもあるんですね。
そうですね、はいはい、
そうですか。
これから結んでいきたいと思います。
わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、こちらどうもありがとうございました。
富高くん、富高くんも1年間ありがとうございました、
はいはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
本当に短い時間しかないですけれども、富高くんから調布 FM を聞いている皆様にメッセージがありましたらお願いします。
はい、今年のですね4月からこの金曜日のリポーターとしてお世話になってますけども、はい、まだまだ至らない点であったりとか、皆様をやきもきさせる点も多かったと思うんですけれども、私らに一生懸命やってきましたので、ぜひ来年も引き続きこのコーナー聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。もう調布 FM のアイドルでございますので、はい、来年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さて、金曜日のレポーターは富高良平くんでした。そして